どうか今朝もヨハネ第一の手紙、ヨハネ手紙第一五章をお開きください。私は本当に救われているのか。使徒ヨハネはこの大切な質問に対する答えを記してくれています。時代や場所を超えてあらゆるキリスト者が救いの確信を持つことがこの手紙を記した目的でした。五章の十三節に記されているように、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、この手紙が記された理由です。あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですと。ですからこのヨハネ第一の手紙を学ぶことによって、信仰の有無、その真実を我々は明確にすることができます。本当に救われているのか、そうでないのかです。私たちが願うことは、もしご自分の救いに疑問を抱いていらっしゃる方がいらっしゃるとしたらば、今日私たちが学ぶこの学びを通して、その疑問を払拭していただきたいと、そのように願うわけです。もしこの学びを通して私は間違いなく救われていると、そのような確信をお持ちになったとしたら、この後神の前に感謝を持って従い続けていかれることです。もし自分の救いに関して救われていないんだということがもし明確になったとすれば、今日その救いに預かっていただきたいと心から願います。すでに私たちはこの五章の学びを始めて、本当のキリスト者たちは一体何を信じているのか、それを見てきました。また同じようにその信じた者たちはどういった特徴を持っているのか、そのことを見てきました。五章の一節のところに、イエスがキリストであると信じる者と、何を一体信じることによって救いに預かるのか、そのことを見た後、救われている者たち、神の子供たちの特徴はどういうものなのかと、すでに私たちはその中の2つを見てきました。救われている人っていうのはどんな時でもイエスを信じ続けていく者たちである。2つ目に私たちが見たのは、どんな時にも信仰者っていうのは愛し続ける者たちであると。私たちの神を愛し続ける存在であり、私たちの兄弟姉妹を愛し続ける者たちであるということを見てきました。で、確かにこの神を愛するとか兄弟姉妹を愛するということ、大変難しいということは我々よく知ってます。イエス・キリストを信じる前も我々は人を愛しましょうなんて思ったとしても、なかなかそれは叶いませんでした。だから私たちにとって、人間にとって一番難しいことの一つっていうのは、人を愛すること、また人を許すことだと思いません？ヨハネは私たちに、じゃあどうすれば私たちが人を愛し続けることができるのか、神を愛し続けることができるのか、そのことを教えてくれたわけです。こういうことでしたよね。救いに預かることによってそれが可能になるということです。神の恵みによってこの救いに預かり、新しく生まれ変わった人は、主イエス・キリストが愛されたように父なる神を愛する、また兄弟姉妹を愛する者と、そのように生まれ変わったという話です。で、2節の中を見ていきますと、神の子供の特徴をより詳細にヨハネは説明してくれています。ご覧くださいます。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることが分かりますと。ヨハネがすることは何かっていうと、私たちが神の子供たちを愛しているかどうかがどのようにして分かるのかを教えようとするわけです。我々が兄弟姉妹を愛しているかどうか、そのことがどのようにしたら分かるのか、そして2つのことを挙げてますよね。私たちが神を愛してその命令を守る かによってである。彼が言いたいことは、神の子供たち、兄弟姉妹たちを神の愛で愛しているかどうかはそれらのことで分かるんだと。でそれらのことっていうと、今も少し触れましたけれども、まず一番目に神をアガパオの愛で愛しているかどうか、神様を神の愛で愛しているかどうか、それによってはっきりするって。こうしてね、神に対する愛と兄弟姉妹たちに対する愛と、ヨハネが言いたいことは、この二つは絶対に切り離せないものだって言ってるわけです。神への愛と兄弟姉妹たちに対する愛、これは切り離すことができないと。神を愛することなしに兄弟姉妹たちを愛することは不可能だし、兄弟姉妹たちを愛することなしに神を愛することはできないって。神だけを愛して兄弟姉妹を憎んだり、兄弟姉妹たちを愛して神を憎むということはありえないんだということを、ヨハネは私たちに教え続けようとするわけです。ですから、兄弟姉妹たちを愛しているかどうかってどうやって分かるかって、あなたが神を愛しているかどうか、しかもアガパオの愛でもって、神の愛をもって愛しているかどうか、それが一つ目です。二つ目に彼が言っていることは、神の命令を守っているかどうか。二節に出てきましたよね。その命令を守るならと書いてます。兄弟姉妹を愛しているかどうかっていうのは、あなたが神の命令を守っているかどうかって。で、こうして見てみますとね、神を愛すること、兄弟姉妹を愛すること、そして神の命令を守ること、この3つのことって非常に関連していることが分かります。実はヨハネが言いたかったのは、実はこの3つこそが神の子供とした、神の子供として生まれ変わった特徴なんだって。まさにこの3つこそがクリスチャンの、本当のクリスチャンたちの特徴だということを教えるわけです。神を愛する者たち、兄弟姉妹を愛する者たち、そして神の命令を守り続ける者たち。今日私たちはその3つ目の特徴である神の命令を守り続けるということについて、ご一緒にこの2節のところから見ていきたいと思います。もう一度この2節見ていただきますね、皆さんね。私たちが神を愛してその命令を守るならと記されています。注目していただきたいことは、どうしてヨハネは神を愛することと神の命令を守ることを並んで記したのかです。なんでこんなふうに彼は記したのかです。その理由を知るというのは非常に大切なことです。ぜひ皆さんにも考えていただきたい。ヨハネがこのように記したには理由があります。ヨハネはキリスト者に与えられた神の愛が持つ力を教えようとするわけです。前回も見てきたように、私たちクリスチャンには神の愛が与えられた。だからその愛を持って愛することが可能になったわけでしょ。ヨハネが教えることは、あなたに与えられた神の愛ってどんな力を持っているのか、どれほど偉大な力を持っているのか、そのことを教えようとするわけです。なぜなら、この神の愛と、そして神の命令を守るって見たときに、神の命令を守るっていうのは行動の話でしょ、行いの話でしょ。彼が言ってることは、神の愛が実はこのような行動を生み出していくんだっていうことを言うわけです。そうなんです、皆さん、神の愛には必ず行動が伴うんです。行動をもたらすんです。その力があるんだということをヨハネは教えようとします。それはなぜかっていうと、この神様の愛っていうのは生きておられる神の愛だからです。私たちの神は死んで墓の中にいる神ではありません。この方はその死から完全と蘇って今も生きてらっしゃる。ですから、この愛も同じように生きてるんです。おそらくクリスチャンの皆さんが間違いなく覚えておられる聖書の箇所の一つとして、ヨハネの福音書の3章の16節、おそらくほとんどの皆さんが空で言えるんだろうと思います。部分的に言いますよ。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたって。お気づきになったでしょ。 神の愛っていうのはただの言葉だけではなかったって。世を愛されたんです。どんなふうに？一人子をお与えになったほどにって。つまり神の愛っていうのはイエス・キリストをこの地上にあなたや私のために送ってくださった、その行為でもって明らかにされたわけでしょ。神が私のことをあなたのことを愛してくださっているかどうかということを疑うときに私たちが見るべきはイエス様の十字架ですよ。イエス・キリストがこの世に人として来てくださった、十字架で死んでくださった、よみがえられた。これは私たちにこの方が、つまり神があなたを愛してくださっていることを明らかにしてくださった。つまり言いたいことはこういうことです。神の愛っていうのはそこに行いが伴っているということです。じゃあその神の愛をいただいたあなたの中に行動が生まれてくる、行いが生まれてくるのは当然のことだと思いません？ちょっと皆さんにこのヨハネの手紙第一の今開けてらっしゃるところ4章の19節を見ていただきたいと思う。でそこにはこうありますでしょう。私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですと。まずここに愛していますという言葉が2回出てきます。どちらも同じギリシャ語が使われています。アガパオです。神の愛です、ね、ところがこの2つの動詞なんですけれども時制が違ってます。最初の愛していますっていうのは現在形です、ね、継続して愛していますって。私たちはと一人称複数ですから私たちはとなって私たちは愛し続けていますと。で次に出てくる愛してくださったとあるのはこれは不定過去という時制を使っています。もう実際に起こった話だって過去の話だってんです。しかもここに形容詞のまずっていうのがついてます。これは前という意味です。先のそんな意味がある言葉です。つまり時間的に前の話だって言ってるんです。何よりも前かって今あなたは愛し続けるというそういう歩みをしているけれどもその歩みの前の話って言ってるわけです。その新しい歩みが実際に行われる前の話だって。じゃあその前に何が起こったのか。あなたが愛されたんです。つまりあなたが愛されてるっていうことが分かって神の愛をいただいたときに今度あなたは新しく生まれ変わってその愛をもって愛し続ける人へと変えられたという話です。なぜあなたが神を愛し続けるのか、なぜあなたが兄弟姉妹を愛し続けるのか、それはあなたが神の愛をいただいたからだって。だからここでこういう時制を使い分けることによってそのメッセージをヨハネは私たちに届けてくれるわけです。そうすると神を愛することも可能になった、兄弟姉妹たちを愛することも可能になった。なぜならば生きて働かれる神の愛が私たちに与えられた、あなたにそれが与えられた。主イエスキリストが父なる神を愛しそして私たちを愛してくださった、その愛をいただいたゆえに私たちも同じように愛するものとして歩むことが可能になったんだ。再びこのことをこの5章の3節でヨハネは繰り返しますよね。神を愛するとは神の命令を守ることですって。神を愛するとは神の命令を守ることです。で2節のところにも命令を守るならと日本語で同じようにこう守るという言葉が出てますよね。2節のところで使われているこの守るという言葉、そして3節に出てくる守るっていうのは同じギリシャ語ではありません。異なる言葉が使われています。最初2節で使われているっていうのは従うとか行うとか行動する、つまり彼が言いたいことはその愛というのは神が与えてくださった愛というのは神を愛するという行動を生み出すだけじゃなくて神の命令に従っていこう、そのような行動を生み出すんだって話をするわけです。そして3節の中でこの守るという言葉が出てきています。この守るという言葉は見張るとか監視するとか教えとか律法などを守る 遵守するとか、そういう意味のある言葉です。2節でヨハネが教えたかったのは、神の愛ってこういう働きをするんだって、行いを生み出していくんだということを言ったんです。で3節になると、ね、神を愛するっていうのは神の命令を守ることだ、つまり神を愛している人たちっていうのはただなんとなく神様に従おうっていうんじゃない、神様のおっしゃっていることをよく観察して、それを正しく知るようにして、そしてそれを行っていこうとする。この言葉っていうのはね、不従順にならないようにその教えを注意深く扱い守っていくっていう意味です。これ2節では行いが生まれるんだ、3節ではその人は神様の命令をしっかりと捉えて正しく受け止めて、それを守り行い続けていくためにそれを忘れたりしない、神の命令であるから、それをそれにふさわしく扱う人だから、このメッセージが私たちに言うことは、神を愛しているがゆえに、神に喜ばれたいという願いがあるゆえに、神のメッセージを常に心に刻んでおこう、だから愛してるんですよ、だから神のことを愛してるんです。だって皆さんね、神の命令を遵守したい、神の命令に忠実に従っていきたいっていうのは、これはクリスチャンである人たちの特徴です。なぜなら、その生き方こそが神に喜ばれる生き方だからです。もう一回言いますね。神様に喜ばれる生き方とはどういう生き方か。それは神の命令に従うことです。ちょうどサウル王様とサムエルという預言者とのやり取りを皆さん思い出しません？神はサウル王様、イスラエルの初代王様ですけれども、アマレク人を征絶しなさいという命令を与えました。人間だけじゃなくて動物に至るまで全てを征絶せよと。ところがサウルはその命令に従いませんでしたでしょ。家畜の中で傷のないものだけを残しました。それを問われた時に彼は口実を始めます。いやいや、あれは神に捧げるために取っておいたんです。その時にサムエルが主のメッセージをサウルに伝えました。これは第一サムエルの15章の中に出てくることで、皆さんよく存じだと思うので聞いててください。22節に、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の死亡に勝るって。神のメッセージクリアでしょ。明確なメッセージが伝えられた。神が何を望んでるかって、何をするかじゃないって、あなたが心から神を愛して神の命令に従うかどうかって。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だって次の23節で語ってます。どうしたら神を喜ばせることができるのか、神の命令に従うことです。そしてもうすでに見てきたように、神の命令に従うことは可能なんです。そのことについてはもう少し後で見ていきます。神様の命令に従っていこうって、神の教えに服従していこうって、まさにそれっていうのはあなたが神を愛していることの証拠であるって、イエス様ご自身がそのことを教えておられます。ヨハネの14章の中で15節に、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。お聞きになりました？もしあなた方が私を愛するなら、イエス様はそうおっしゃってる。あなた方は私の戒めを守るはずだって。だからイエス様を愛してるか愛していないかっていうのは、イエス様ご自身の戒めを守るかどうかにかかってるって、主ご自身がそうおっしゃってる。同じヨハネの14章の21節でも、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人ですって。もうはっきりしすぎてますでしょ。イエス様が何を言いたかったのか。 同じヨハネの14章の23節のところにも、誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと言っています。つまりね、皆さん、旧約の御言葉も新約の御言葉も同じことを私に伝えてますでしょ。サムエルが言ったことは、神が一番お喜びになるのは神の御声に聞き従うことである。新約によってイエス様がおっしゃったことは、神の言葉に聞き従うことである。同じ神が、時代は違えど同じメッセージを語ってらっしゃるんです。主への服従、神の命令を守り続けること、神の言葉である聖書の教えに従い続ける、そのような願いを持っている人、そのように生きていきたいという願いを持っている人、だってそのような願いを持ってても残念ながら完璧に生きている人はいないでしょ。失敗だらけですよね、確かに。でもそのような願いを持っているということは何かというと、いいです、あなたの中に神の愛が与えられているからです。神の愛をいただいた人はそのように生きていきたいと思うんです。まとめとこうなります、いいです。あなたに与えられた神の愛が神への愛を生み出していくんです。そして神への愛が神への従順を生み出していくんです。そのような力を持ったものだというんです、この神の愛というのは。パウロはこの主がお喜びになる従順の人生について、兵士の例えを用いてそのことを教えています。多分皆さんもお聞きになったことがあると思います。テモテ第2の手紙の2章の4節ですけれども、テモテ第2の2の4のところ、兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません、それは帳簿したものを喜ばせるためです。兵士となった以上、これまでの日常生活の諸々のことっていうのは全部忘れて、ある一つのことにフォーカスを当てるわけでしょ。自分の上官たちを喜ばせることですよ。そのために兵士は生きるんです。まさにそれこそが我々クリスチャンの救いに預かった者たちの新しい生き方だって言うんです。そしてパウロはそのように生きたんです。パウロは主の御心に服従するという人生を全うした人物です。彼はこう言ってます。私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。主からいただいたこの任務を果たし終えることができるんだったら、私の命は惜しくない。使徒の働きの20章の24節のところです。使徒の20の24です。つまりこの証しが私たちに教えてくれるのは、パウロはもう自分のために生きてなかった。自分のことなんかどうでもよかった。彼が考えてたのは、どうやったら神を喜ばせることができるのか。それは神がこうしなさいと、このように生きなさいと言われた、その命令に忠実に従うことであると。サムエルがサウルに語ったメッセージを実践したのはパウロです。イエス様がお話になったことを実際に実践したのはパウロです。そしてそれに、それとともに世界中に数えきれないほどの信仰の勇者たちが皆同じようにして生きたはずです。信仰の勇者たちというのは、神がこのように生きなさいと言われたことに忠実に従って生きた者たちです。そして間違いなく、間違いなく神はそのような人々を喜ばれた。だって神を愛してたんですもん。神はそのような人たちのことを喜ばれたって。ですから皆さん、もしあなたが神に喜ばれたいと願っているなら、どうしたらいいか。神の御言葉、神の命令に従うことです。そしてね、今日のテキストを見ていただくと3節、神を愛するとは神の命令を守ることだって。決してその神の教えから外れてしまわないように、その神のメッセージを真剣に大切に受け取って、そしてそれに従っていこうとする。でそういう歩みに関してこういうふうにヨハネ言うでしょ。その命令は重荷とはなりませんって。 おそらくそれをお聞きになったときに、多くの皆さんは、いや実は私にとってそれは重荷なんですよとおっしゃる方いらっしゃると思う。神がおっしゃること、神の命じておられることを忠実に行っていこうとするっていうのは私にとって大変重荷ですって。というのはこの重荷っていう言葉はね、難儀なことです。つまり難しいこととか容易でないこととか苦しむこととか悩むこととか煩わしいこと、そういうことです。自分にとってこれは苦しみですとか、自分にとってこれは悩みですとか、あまりにも難しすぎますって、それは重荷なんです。ヨハネが言うように、神の命令に従っていくことは実は全然重荷じゃないって、全然苦ではないって、難儀なことじゃないって。なぜかお分かりになるんでしょう。このように歩んでいこうとするその動機が神への愛だからです。神を愛しているからです。私は子供の頃からちょうどあのバスで出かけるときに、いつも私の前に障害者を乗せたバスが止まってました。うちの近くにその障害者の施設があったんです。子供ながらに何も親に質問しませんでしたが、見てるだけであることが分かりました。それは何かっていうと、その母親たちの自分たちの子供たちに対する愛です。きっと手がかかるんだろうと思います。普通よりも大変なんだろうと思う。でも誰一人としていやいや義務感でやってるようには見えませんでした。彼らはみんな自分たちの子供たちを愛してたからです。誰かを愛してるときって、どんな犠牲を強いられたとしても、それは自分たちの喜びになりません？喜んでその犠牲を払おうとするって、周りから見てるとどうしてそこまでって言うかもしれない。でもその人たちにしてみたら、彼らを愛するから喜んでそれをしようとする。愛ってそういうもんでしょ。神を愛してる人たちっていうのは、何とかして神に喜んでいただきたいと思ってるから、神がこうしなさいと言われたことを喜んでやっていこうとするんです。だから重荷じゃないって言うんです。神を喜ばせているならば私たちも喜んでるからです。だから彼らは御言葉に従っていこうとするって、なぜなら神を愛してるからって。ですから皆さんね、神の愛をいただいたすべてのクリスチャンたちが何の抵抗もなく神に逆らい続けることができるなんてありえない話です。神様の愛をいただいたクリスチャンたち、すべてのクリスチャンたち、ね、彼らが何の抵抗もなく神に逆らい続けていくなんて、そんなことありえません。確かに御心であると分かっていながらそれに逆らってしまったことも、まだ御心でないと知りながらそれを選択してしまったことは、残念ながら私たちの人生にたくさんあります。しかし神に逆らった時でも、神に背いた時でも、主に対する愛は消えてはいなかったはずだし、主を喜ばせたいという願いは消えていなかったはずです。だから神の愛をいただいた本当に救われた者たちというのは、その罪から神に立ち返っていこうとします。そして皆さんもその時に神の前に悔い改めをしてきたはずです。だから新しく生まれ変わった者たち、救われた人々、その人たちが神の愛を持って歩んでいる。それはまさにその人たちが救いに預かっていることの証拠だって。もし何の抵抗もなく、悔い改めることもなく、継続して神の御言葉に逆らい続けているとするならば、おそらくそこには、この神の愛が与えられていないんでしょう。なぜかというと、イエス様はこうおっしゃっています。私を愛さない人は、私の言葉を守りませんって。私を愛さない人は私の言葉を守りませんって。ヨハネの福音書の14章の今24節の御言葉です。そして今皆さん開けてらっしゃるヨハネの手紙3章を見てください。10節のところに、 そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。ヨハネ第1の3の10です、ね、神の子供と悪魔の子供って我々はどっちかに属してるんです。中間はありません。あなたは神の子供なのか悪魔の子供なのかどっちかです。ヨハネはここで悪魔の子供の特徴を教えてくれています。いいです、10節見てください。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。兄弟姉妹たちのことを嫌いになってしまうって、じゃあもうその人は救われてなかったのか、そんなことを言ってるわけじゃありません。継続してです、ね、もし誰かがクリスチャンと言われてる人に対して兄弟姉妹に対してずっと憎しみを抱き続けてる、ね、もしそうだとしたら考えなきゃいけない。もちろん私たちは罪深い存在ですから、すべての人を同じように愛せるかっていうと愛することができないのも事実です。でもね、神の前に正しくないことを行ったらそれは正しくないということを内住する聖霊は私たちに確実に教えてくださる。だから悔い改めようとするんです。間違ってると思いを持つんです。サタンの子供たちっていうのはそういう思いを持たないんです。両親の呵責はあるかもしれない、ああこんなことしてこの人にちょっと害を及ぼしてしまって申し訳なかったなと思うかもしれない。でも決して神の前に悔い改めようとしない。サタンの子供たちというのは罪を継続して犯し続けているんです。そういうふうに生きる、それが習慣的になされているんです。でも神の子供たちはどうかって、失敗は犯します。神の御心に反することもあります。でもその人たちの心の中には神の愛がある上に、それが神への愛を生み出し、そして神に従っていこうとする。故に彼らは喜んで兄弟姉妹たちを愛そうとしている。少なくともそう願っている。ですからね、皆さん今日のテキストにちょっと戻ってください。ヨハネは私たちに神が求めていらっしゃるこの服従の生活、神の命令に従っていくという生き方、これが実践できるんだって言います。あなたも神様の命令に従って生きていくことができるって言うんです。じゃあどうしたらいいのか、2つの鍵をヨハネ私たちに教えてくれます。1つ目の鍵っていうのはもう見てきました。神への愛です。神を愛する人たちは神の命令に従っていこうとする。見てきましたよね、それ。だから少なくとも私たちの祈りの中に、神をもっともっとあなたを愛するものに変えていってくださいと。そういう祈りが必要でしょ。私は神の助けをいただきながらより神を愛するものへと変えられていくように。なぜならこの神への愛が神の御言葉に喜んで従っていきたいという、そういった生き方を生み出していくからです。二つ目の理由は何かというと、この4節5節に出てくるんですが、世に対する勝利がそれを可能にしてくれるというんです。4節5節ご覧ください。なぜなら神によって生まれたものはみんな世に勝つからです。私たちの信仰をこれこそに打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかって。今この2節の中で世に勝つという言葉が繰り返されてましたよね。神によって生まれた者はみんな世に勝つからです。私たちの信仰をこれこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかって。この世に勝つという動詞が何度も出てきています。実はこの言葉っていうのは新約聖書の中に28回出てきてるんです。その中でヨハネは24回使ってます。ヨハネの福音書の中で1回使ってるし、ヨハネの手紙の中では6回使ってます。あとは全部黙示録です。というのは黙示録の中でヨハネがしたかったのは人々を、クリスチャンたちを励ますことでした。あなたたちは勝利したんだって。そうして彼らを励ましていった。ですから黙示録の中にこの言葉は17回出てきています。でこの世に勝つという言葉なんですが、 4節5節を見たら3回出てましたよね。4節のところに世に勝つからだって、そして世に打ち勝ったと出てきて、5節に世に勝つものって3回出てきてるんですが、4節の初めの世に勝つという言葉と5節の世に勝つというこの2つは時制が同じです。同じ時制が使われています。現在形です。ところが4節の後半に出てくるこの世に打ち勝ったというのは、これは不定過去が使われています。すでに起こった出来事だというわけです。つまりね、ヨハネはこの読者たちが日々の生活を通してそのさまざまな誘惑に対して勝利していく、その日々の生活における勝利を話しているんですが、この4節の後半のところである特別なことに対する勝利を扱っていることが明らかです。じゃあ何の話なのかって、ヨハネ自身がそのことを我々に教えてくれるんです。ヨハネのこの手紙第1の4章のところを見てくださいます。4章2節のところから、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。お気づきになります？反キリストが今来てるって、もう2000年前にもうすでに存在していたって話です。じゃあこの人たちは何をしたのかっていうと、いろんな迫害もあったでしょうけれども、でもこの人たちが一番大きなことをしたのは何かっていうと、教会の中に偽りの教えを持ち込んだんです。それが書いたんです。2節見てください。もう一回ね、人となってきたイエス・キリストを告白する例は書いてますでしょ。3節にイエスを告白しない霊はって、この2つを対しているわけです。クリスチャンたちはっていうと、人となってきたイエス・キリストを告白してるんです。そうでないクリスチャンでない者たちはイエスを告白しないって言うんです。しかも見ていただきたい2節のところにね、人となってきたイエス・キリストと書いてます。ここで面白い前置詞が使っているんですよ。その誰かの人のうちに入っていったということを表す前置詞ではなくて、人の中にと、非常に英語で言えば in と into の違いなんですけれども、あえてここでヨハネが in という前置詞を使っているのはどうしたかっていうと、イエス・キリストが誰か人間の体をその支配したような、その人に乗り移ったかのような、そんなことを言ってるんじゃないんです。イエス・キリストが人として来たことを言ってるんです。もし誰かのうちに入ったとしたら、その時はインではなくてインツーを使うんです。でもインという前置詞を使うことによって、イエス・キリストは誰かに入ったんじゃない、イエスは人としてこの世に来たということです。ですからこの箇所で私たちが分かることのできることって何かっていうと、この世に入り込んできたヨハネの時代にいたその異端たちは、イエスが人であるということを否定してたんです。だからヨハネはイエスが人だということを明確にしたんです。どんな異端が存在してたのか皆さんよくご存知でしょ。グノーシス主義です。こういう教えが入り込んできた。初代教会から紀元大体3世紀ぐらいまで教会に悪影響を及ぼした教えです。時間の関係で詳しく説明できませんが、どんな彼らは考えを持ってたかっていうと、物質はすべて悪であると。物質は本質的に悪であって、霊は本質的に善であると。だから神が物質を持って、つまり体を持ってこの世に来るということはありえないと。清い神がその悪である体を持ってこの世に来るということはありえないって。 そうする、そういう教えから彼らはイエスが人となられたということを否定したんです。こういったグノーシス主義っていうのはプラトンとかギリシャの哲学者たちによって影響を教えられるようになっているわけです。イエスが人間であること、人となられたということを彼らは否定した。そういう偽教師たちが出てきたわけです。でこういう人々の影響をいろんな人たちが受けるわけです。紀元大体85年ぐらいにはケリントスという人物がキリスト加減論というものを出します。加減論というのは仮に現れる論です。どんな教えかというと、イエスの肉体はそのように見えただけであって本物の肉体ではなかったって。よく似てますでしょ、グノーシスと。つまり彼らが共通していたことは何かというと、イエスが体を持って、人間の体を持ってこの地上に来たということはありえないと、そのように彼らは教えたわけです。そこでヨハネは4章の2節のところに人となってきたって、イエスは完全に人としてこの世にお生まれになったんだ。このようにして彼らのその過ちというものを明らかにし、同時に兄弟姉妹たちを励ますわけです。イエス・キリストは完全に人としてこの世にお見えになった救世主であるって。ですからね、ちょっとこれ見ていただきますと、4章のところ先ほど見ました、人となってきたというふうに記されています。そして5章の1節のところにイエスがキリストであると信じる者って、5章の5節のところにイエスを神の御子と信じる者って。なんでこんなことを繰り返しているかというと、お分かりになるでしょう。ヨハネはイエスが一体誰なのかということを改めて読者たちに教えていくんです。イエスは人となられた神であり、イエスは人となられた救世主であり、イエスは神の御子だって。わずかこれだけの間にイエス論というか、イエスについての教理がいっぱい書かれてるんです。こうしてヨハネはイエスに対して、イエスに関して間違った教えをもたらすこの偽教師たちに対して惑わされないようにとして、このようにイエスが誰なのかを繰り返し教え続けたわけです。そしてこの読者たちはそのような間違った教えに惑わされることがなかった。だから彼らは勝利したんです。それがこの5章の4節のところで、世に打ち勝った勝利だって。そういう惑わしに対してあなたたちは負けずにそのようなものに打ち勝ったんだと、としてヨハネはここで記したんです。じゃあ問題はこの4節の初めのところと5節の初めのところに世に勝つものとこの現在形で書かれてあること、世に対する勝利の話です。これ今も私たちの間で続いている戦いです。日常生活の話をするわけです。で、この世は何をするか、まず言いますよ。世が何をするかっていうと、あなたは神の愛をいただくことによって神の御言葉に従って生きていくことが可能になったわけでしょ。世は何をするかっていうと、そのような歩みをしないようにと妨げるということです。かつての生き方を継続していくように、そのように世はあなたに働き、そして誘惑をするって。ですからこの世っていうのはあなたが神の御心に従って生きるのを妨げるものです。ヨハネ第一の手紙の2章の15節のところをご覧くださいます。こんなふうにヨハネはこの世に関してメッセージを与えています。ヨハネ第一の手紙の2章の15節のところに、世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。ヨハネが言ったように、どちらかだっていうわけです。神を愛するのか世を愛するのかって。もしあなたが世を愛してるんだったら、あなたのうちに神に対する愛はないって。なぜなら世を愛してるっていうことはサタンを愛することになるからです。ヤコブはこう言います。ヤコブの4章の4節に、貞操のない人たち、 世を愛することは神に敵対することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。お聞きになりました。もし私たちがこの世を愛するんだったら、それは神に敵対することである。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としている。ヤコブの 4-4 です。この同じヨハネ第一の手紙の5章の19節に、私たちは神からのものであり、世全体はこの世全体を悪いものの支配下にあることを知ってます。ですからこの世って言ったときに、ね、それを支配しているのは誰かって、サタンですよ。この世の中のさまざまな流行とか見てください。今私たちが目にするもの、テレビの番組かもしれないし、映画かもしれないし、読む雑誌にしたって本にしたって、一体その背後に誰がいるかです。こういったものが一体私たちにどういう生き方を進めているかです。神を愛するようには進めません。神に逆らうようにと私たちを誘惑していきます。この背後にいるのが誰かっていうのはもう明らかです。ですから私たちがこの地上にある間、毎日の生活において、当然神が要求されるのは、この世を愛するんじゃなくて、神を愛して神に従いなさい、それができるんだということです。続けてこのヨハネ第一の手紙の2章の16節見ていただきますとね、こうありますよね。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものがこの世から出た、サタンがもたらしているというわけです。どういうことでしょう。肉の欲って、自分のその罪深い願いであったり、この肉が欲する道徳的に正しくないような願いです。バークレーはこう言います。神の戒めとか審判とか神の基準とか神の存在をも忘れ無視する。そういうものだって。肉の欲っていうのは。神のことなんか忘れて、自分の肉が欲するように好きなように生きていったりって。まさにそれが肉の欲ですよ。目の欲っていうのは何かって、実際この目で見て何か誘惑を受けるんです。これはいろんなもの、周りのものを欲しがるという性質です。だから面白いこと言ってます。幸福は金銭で買える、目先のものの中に発見できると思い込むことである。我々が見たときに、ああいうものを手にしたらとか、こういう生活ができたらとか、これが自分のものになればきっと私はもっと満足するだろうとか、もっと幸せになるだろうって。目の欲ですよ。本当の幸せは物からは来ません。環境からも来ません。神から来るんです。我々そのことを知ってるんです。でもサタンはそうして、周りで楽しくやってる人たちを見せて、神様、神様ってあなた言って従ってるけど見てごらんって。そうでない人も楽しそうじゃないか。ひょっとしたらあなたは神様、神様って言いながら何か大切なものを見落としてるかもしれない。少しぐらい世を愛したって。暮らし向きの自慢って。特にここで言われてることっていうのはね、見栄を張った生き方ですよ。虚しいものを誇ってる生き方です。いろんな自分が持ってるものを自慢したり、そして得意になってみたり。モーリスという神学者はバークレーからの引用としてこう言ってます。会う人すべてに自分がさも重要な人物であるかのように思わせようとする人であるって。お聞きになりました。会う人すべてに自分がさも重要な人物であるかのように思わせようとする、まさにそういう人だって。この世のいろんなものを例えば見せて、それで自慢したって一体何になります。この世のものが私たちに本当の幸せをくれたり、この世のものが私たちに永遠の命をくれるんだったら自慢すべきです。でも私たちに罪の許しをくださり、永遠の命をくださったのは主イエス・キリストだけです。ですから私たちが誇りとするのはただ一つ、この神である。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならない。なんでそう言ったか。この十字架によって 私に一番必要な罪の許しを得たからでしょ。この十字架によって生まれ変わったからでしょ。私たちが誇りとするのはこれまで私たちが持ってきたものでないし、この世の人々が自慢し合っているものでもない。我々が自慢すべきことはこんな罪人を救ってくださったこの神を私たちは自慢するんです。だから お気づきになったでしょ。神の御心に従って生きたいとする新しく生まれ変わったあなたと、かつての生き方に世を愛して歩んでいくようにと引っ張っていく、そのような誘惑が存在していること。でもね、私たちはこの世に対して勝利したんです。これまでは無理でした。世は私たちを捕らえてました。でも救いによって私たちはその虜であった我々が、その奴隷の状態にあった私たちが、この世から解放されて自由になり、そして私たちは世に従い続ける者が、そのような生き方をしてきた者たちが、今度は神の御心に従って生きる者へと変わったんです。だから私たちは神の御言葉を学び、神の助けをいただきながらそれに従っていこうとするんです。神がお喜びになることを考えて、それを選択して、それを行っていくことによって、神は私たちを変えていってくださる。私たちを成長させていってくださる。それによってますます私たちは何が神の前に正しいのか、何が喜ばれることなのかを判断することができるようになっていく。そうしてますます我々は世に対しての勝利というものを実生活で経験していくんです。信仰者の皆さん、私たちは世に打ち勝ったんです。世に対して白旗を上げなきゃいけなかった、これまでの歩みから私たちは変えられたんです。私たちは神の力によって、助けによって、私たちは新しい生き方をすることができるって、その歩みによってこの神の素晴らしさを私たちは世に明かしていくんです。世に勝利したんであったら勝利者らしく生きなさいって、そのように神は私たちに命じていらっしゃるんです。どうか神様の助けをいただきながら、そのように歩んでいきましょう。それが神がお喜びになること、それが私たちに望んでおられることです。父なる神様、どうか私たち一人一人の弱さをご存じているあなたが、必要な助けを備えてくださり、そして私たちをあなたに喜ばれるものとして成長させてくださいますように。父なる神様、どうかこの愛する兄弟姉妹たちを助けてください。彼らがどんな時にもあなたを見上げて、あなたに信頼を置いて、あなたの教えに従い続けることができるように、その助けはあなたが与えてくださることを知ってますから、主よ、どうかその助けがいつも与えられるように、また一人一人もその助けを求めながら歩む信仰者へと変えられていきますように。御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。